どうもこんばんは、笹山です。この番組はボーカリスト笹山が日常的な感覚でトークと音楽をお届けするポッドキャスト配信形式のウェブラジオ番組です。リビングオンザレコード、天然石のフローレンスの提供でお送りします。はい、どうも、リビングオンザ日常。どうも、笹山です。今日は、久しぶりに、この方が、います。もしもし。
どうもー、ザ・ナチュラルキラーズでーす。
完全に音割れてるから。
違いますね。まあまあ、夜中に声張ったのに思いっきり外れてるっていう。しかも、イバズマンの始まり方の、の真似るっていうボケをやってんのにもう声が割れるっていうのはもう NK さんに対しても謝らなあかんし、今妻に対しても謝らなあかん。
まあ多分ね、あのこれね、あの後で確認しないといけないけど、はい、多分ずっと音割れてるね。まあいいや。
もう、うわ、もう。
あ、名乗ってないじゃないですか。ちゃんと名乗ってくださいよ。
あ、どうも。市川海老蔵です。
はい、どうも、海老蔵さん
と、ね、今の、あの、ちょ、やり直しましょう。絶対あかん、今の絶対あかんやつや。信じられへんぐらい寒いこと言うてもうた。絶対あかん
わ。いや、僕は別に僕と、
あ、もう止まるわ。
いや、僕としては海老蔵さんでもいいですよ、全然。
いやいやいやいや、もう、なかんでしょう。ハンセンでは海老蔵より男前やと言われてるこの俺が、海老蔵の名前を語って、そんなことになるなんてもう。
はい、川岸さらしです。
はい、どうも、川岸さらしです、は
い、よろしくお願いしますということで、
こっからですよね。
こっからですね。ここまではもうカットせずに全部流しますから大丈夫です。
うわ、
はい、大丈夫です。
いやー、久しぶりですね。ほんまに
ほんまに久しぶりやね、これは。
もう出たかった。もう
それは半々で嘘やわ、多分。
出たーって出たーって、もう何日だたか。
ね、まあ、リアルトークをしといたら、
はい、
だいぶ前は割と出てたじゃないですか。
出てましたね。
まあ、ワンマンといえば、みたいなね。
ああ、そうですね。
ワンマンライブの前といえば、みたいな。この話をすると、今も実際ワンマンライブ前やから、そういう話になっちゃうけど、別にそうじゃないということも後で言いますけど、はい、そう、ワンマンのライブ前には出てた、さらしくんがね。で、はい、まあ、何言ったら当日の録音とかもちょっとしてましたよ、ちょっと前は。
やってましたね。
まあ、で、まあ、いつからか、まあ、パタッとなくなったじゃないですか。
そうですね。
これね、まあ、真相はまず後で言いますけど、なんか、不仲説、ちょっと流れてましたからね。いや、まあ、不仲説まで行くとちょっと大げさですけど、なんかそういうのじゃないって感じなんですかみたいな話になって。
それ完全に初耳ですやん。
いや
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、
びっくりするぐらい事実無根すぎておもろいなぁ思って、まあそういう感じですって言っといたけど。
いやいやいやいやいやいやいやいや、どっちにも、いやいやいやいやいやいや。
もう、まあ、もうね、
責任ばりに立ち上がるわ、ほんまに。
でもこれ、完全に、事実としては、単純にバタバタしてただけってことでね、ここ最近のワンマンは。
まあ、実際はね、ちょっとまあ、笹山さんに僕は、まあ、ほんま嫌われてたっていうのも、まあ、嘘ではないっていうのはね。
いや、ちょっとまあ。それはでもね、僕どっちかって嫌うよりは無感情になるんで、
なるほどね。
まあ、嫌うとかないっすね、大丈夫っす。安心していただいて。
どっちがほんまやねん。
まあほんまのことを言うと、割と交互にドタバタしてたっていうのがほんまですね。
まあまあそうですね、はい。
これ実際そうですね、本当に。
そうですわ。はい、いや、でも、僕がいないところで僕の話がそんなん出ることあるんですね。ちょっとそれにびっくりするな。
いや、意外とあるよ、正直。あるある、僕やっぱり、なんか、お客さんね、やっぱりその笹山のライブに来てくれるお客さんで、鍵さらしコントのなんか、ファンみたいな人もいるじゃないですか、正直。
ああ、ありがたいことに、うん。はいはいはい。
で、やっぱりその人とかから聞きますよ、ちょいちょい。ふっと湧いて出る話題とかでありますよね、もう肉まんはやってくれないんですかね、とかね。いや、これマジですからね。
それ、よう言われるなぁ。
もう何エコマークは出してくれないんですかね、とかね。いや、だってね、あれですからね、ついこの間も大雨降ったでしょ、この辺。
ああ、降りましたね。
あの時とかに、まあ、翌日かな、とかに、はい、なんか、バイトの人しくったんですかねみたいな話とかされて。
そう、
何の話やろう思ったら、あ、それかみたいなね。変な話。いや、いきなり振られたらちょっと混乱するやん、正直。
ちょっと、そうですね。まあ、笹山さんからしたら、ええー、迷惑。
まあまあまあまあ、まあ、カテゴリーとしてはね。いや、カテゴリーとしてはね。
うん、カテゴリーとしては。ね、大きい、大きい棚には。そう
そう、大きいカテゴリー。
迷惑って書いてある棚に入ってるかもわかんないですけど、ね。
もうすぐだから地面揺れますかねぐらいまで言われて、ああ、そういうことかと思って、いやー、みたいな。
いや、でもね、ほんまね、これ何なんでしょうね、うん、この、いや、ありがたいんですよ。ありがたいんですけど、はいはいはい、うん、そのね、昔作ったコントが、うん、まあ僕からしたら昔なんですよ。
うんうんうん、
はっきり言ってね、うん。それがね、やっぱりこう、頭にこう残っていただいてるっていうのはすごくありがたいんですけど、
はいはいはいはい、
もうね、そればっかり言われるとね、
うん、
ちょっとね、その、俺が最近作ったのがこう、いかにいじりにくいものなのかっていうね。
ああ、いや、それはでもそんなことない。最近のやつはリアルタイムにやってるから、
はい、
もう話題が、その、なんていうの、記憶ってなんか懐かしいものほど出てくるらしいんですよね。ある程度。
あ、なるほど。
うん、だからじゃないですか、多分。
なるほどね。まあ、
それか最近作ったやつが思んないかどっちかでしょ
う。まあ僕の、まあ性格上読んでいただければもうわかる通り、完全にこの収録が終わった後、僕は後者だと信じ込むことになるんですけど、
後者だと信じ込むことによって、この収録が終わった後、僕は多分朝近くまで喋ることになると思うんですけど、やめてもらっていいですか？
そうなると思いますね。
いやでも、これよくあるよね。ライブでやらない曲ほど聴きたいってもちろん言われるとか、
あ、やっぱそうですか？
いや、当たり前ですぜ。そらでも。
はい。
うん、そら当たり前ですよ、やっぱり。
まあね、やっぱその、全部知ってる人の、もちろん話ですからね。
そうそうそうそう。
うん。だから全部聞いたことあって、その中から、これも聞いてみたいな、みたいなことなんでしょうね。
うんうんうん、そうそう。だからそれと一緒だと思う。やっぱ、見にくいやろなって思うから、狩人、もう一回見たいとか、そういう話になってくるんでしょ、やっぱり。
なるほどね。
うん。
まあでも。いや、そうですか。でもありがたい話ですね。うん、ちょっとそれは。
いや、そうでしょ？
うん。いや、ほんまそうですよ。
やっぱ、さだしくんはそういう話とかあんまり、ね、友達がいないから聞かないでしょ。
うん、まあ。そうですね。やっぱり、そうですね。
そうでしょ。いや、うん、僕ね、じゃあそろそろまあ、久しぶりのリビリチなんで本題に入りますけど。
はい。
まあ、今のも関連するような話でね。やっぱまあ、さらしく芸人じゃないですか、一応。その、
まあまあまあ、そうですね。まあ、ね、まあ、
いや、ワンマン、はい、ワンマンでもね、もう、これはもう、なんか、嘘とか別にいらんじゃないですか、リビニチって。はい、まあ、一応仕事もしてるじゃないですか。
はい、やってますね、
う
ん。
そう、そういう、それだけの話の配慮で、一応ってつけてるだけで。
はい。
まあ、実際僕との触れは全部芸人なんで、
うん、まあ、そうですね。まあ、
芸人だと、いうことにしたらね。
はい。
やっぱその、さらしく足りないところがやっぱあるわけですよ。
やっぱえ
やっぱりね、やっぱ
足りないところ。
足りない。まあ、それは人にはね、足りないところがいっぱいあるとかありますけど、はい、そういうことじゃない。もう芸人として足りない。やってないことがね、まああるんですよね、やっぱ。
わー、聞きたくないな、それ。
さらしくんにはあるんですよ、やっぱりね。
まあでも、もう、そういうのはやっぱ向き合っていかなあかんって僕はやっぱ思うんで、
そうでしょ。
真剣に、真正面から向き合っていって、
うん、
その高いハードルの下をくぐっていくっていうことが、まあやっぱり、
まあまあ、すぐ吹かれますよね。
今のはやっぱちょっとカットしといてほしいですね。
まあそうですね。ちょっとカットしてほしいところは、まあこれから3回リピートすることにしましょうかね。
何ですか？
あれですよ。もう簡単に言いますよ。まずスパッと。
はい。
MC ですよ。
MC？
100 点か。
MC？
やっぱりね、一人でやってるじゃないですか。
はい。
まあ、もともと漫才をやってたじゃないですか、サラさん。
はい。
で、相方もいたと、一応。
いましたね。
はい。で、僕が出会った時にはもう一人だったわけですよ。
そうですね。
はい。で、そこから、まあ、まあ、その辺の話はまたいつか機会があったらね、川岸ヒストリー聞きたいんですけど、
は
い、置いといて。
はい。はい。
やっぱ芸人さんというと、
はい。
一つ花形なのはやっぱ司会みたいなとこあるじゃないですか。
うんうん、うん。
まあまあ、多々あると思いますけど、まあ、ありますよね。うん、一つ、その、冠番組というかね。
いや、そうですよ。このご時世、もう司会者といえばもう芸人ばっかりですからね。
そうそうそうそう。
ちょっとテレビつけりゃね。
そうなんですよ。
うん、
僕、やっぱりね、その、やっぱ、肉まんまた見たいとかね、そういう話が、さだしくんに届かない、その、理由。
はい。
それはやっぱりね、やっぱその司会力のなさじゃないかなと。これはちょっと繋がってくるんじゃないかなと思うんですよ。やっぱその、話を回す、
はい、
聞き出す、
はい、
そういう、やっぱ、触れ合いみたいなものが、
はい、
やっぱ枯渇してんじゃないかなと思って。
まあその、これはやっぱ言い換えると、はい、いかに人と触れ合っていないかっていう。
いや、まあ、あの、
落ち着いてくるっていう部分はあるんですよ。
言い換えると、リアリズムに溢れすぎて、ちょっとシリアスになるんでやめましょう。
まあ、それはそうですね。
子供キツネとかね、鶏とかの話はよう聞きますけどね。やっぱまあ、そういう、やっぱ MC 力をちょっと磨いていくみたいな、ちょっとあってもいいんじゃないかなと思って。
なるほど。
はい。
これはね、やっぱりもう、受けて立つ以外ないですね。
そうでしょ。
うん。
だからもう今すぐ、あの、まあ、ブラウザを立ち上げてですね。
はい。
あの、なんかニュースサイトを出してもらって、
ちょっと待ってくださいよ。
はい。すごいですね。あの、やっぱ、やる気満々、従順な感じで。
ものすごい素直に言うこと聞くじゃないですか、俺。
めっちゃやりやすいですね、なんかね。
ニュース的なものあげましたよ。
ヤフーとかでも何でもいいです。Google でもいいです。
ああ、もうまさにそれですね。
はい、行きましたよ。じゃあ、それで、ニュース番組やりましょう。
あ、新しい。ニュース番組やるんですね。はい、音声媒体だけで。
はい、ニュース番組やりましょう。
これは画期的やなぁ。
さらし2-3的なやつやりましょう。
やりますか。
あ、やりましょう。
いやー、いいじゃないですか。てれん、てれれってってでーん。
始まりましたね。
さらし2-3。
じゃあもう、僕こっから、ただのコメンテーターみたいになるんで。
いや、もうすいません。今もう番組のもう、オープニングテーマになってたんで。
すいません、すいません。あ、すいません。すいません。
いや、もう、テイク2。
すいません。
で、いいですか？
よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
てれれってってでーん。どうも、さらし2-3のお時間でございます。皆様どうも、こんばんは。本日も、いろんなニュースがありますね。いやー、ニュースといってもまあこれ本当にいろんなニュースがあるんですけども、こんなん僕ちょっと気になるな。ニューヨーク、
ちゃうやんちゃうやん、もう一人番組の様相を呈してるやん、今もう完全にちゃうやん。そこやんだから、そこよ、そこの話をしとるんよ。最初っから MC 力よ、 MC 力。
うわぁ、もう、ね、もすごいマジで注意されて
るわ。それもう、部屋で一人でシミュレートしてる時やん、それ。そう、だからあかん言うてんねん。そのやり直してるともちろん、なんとそれ、もう。はい、テイク3、はい。
テイク 3!
テイク 3! 行ってよ。
パーバン、パパパパパパーン、パーバン。どうもこんばんは。ニュース2-3のお時間。ニュース2-3でほんまにある番組やないかい。2-3のお時間でございます。
はいはいはい。
今日のお相手は笹山さんでございます。どうもこんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日もですね、本日のニュースをいろいろ振り返っていくということで。
はい。
ね、お仕事のお忙しい方々にね、こんな時間に見ていただければということで。
はい。
なんで生放送の手になっとんねん。いや、いろんなニュースありますよ。
はい。はい、
台風15号、朝までに上陸の恐れ。
お。
現在ね、8月25日、午前1時20分の段階ですけど、ね。
なるほど。
朝までにこれ上陸の恐れがありますよ、日本列島に。九州上陸の恐れがあると。
なるほど。
どうですか、これ。台風の影響なんか、笹山さんの方でもあるんじゃないですか？
台風の影響はですね、今、私の、両親がですね。
はい。
鹿児島の、まあ、田舎の方にちょっと今、帰っておりましてですね。
ああ、なるほど。
割と直撃らしいですね。
これちょっと危ないですね。
はい、ちょっと危ないですね。こちらに戻る予定だったんですけど、二日遅れになったという情報が今日入りました、ね。
はい。でもなんかこう、最近あれですね、来る台風、今まででもうマックスの強さみたいな言い方ばっかりしますよね。
あれなんなんですかね、来るたびに全部マックスですよね。
マックス、全部強いやつですよね。
うん。うん、
そんなもう、ジャンプの漫画やないねんからなんか強さのインフレが起きてきますよね、完全に。
完全に起きてますね、それはね。
うん。
はい。
いやいや、さ、この描写とこの描写でなんで強さこっちの方が強いねん、みたいなね。
そうですね。そこはまあ、気力とやる気みたいなとこありますからね。
なんかその目に見えない力的なものが。
はい。
持ってるんでしょうね。
持ってるんでしょうね、やっぱり、ね。
いや、多分ほんまに強いやつはね、多分逆向きに回ってると思いますね。
どういうことですか？
さ、続いてのニュースに行きたいと思いますね。
はい、わかりました。はい。
これ本当にね、いろんなこの、わ、こんなんありましたね。加藤清史郎、成長の陰に海老蔵。どういうことやねん。加藤清史郎がもうまず誰かもようわからへんわ。
タイムリーな、来ましたね、なんかね。
初代子供店長加藤清史郎14歳が歌舞伎に初挑戦した。
はいはい、はい。
六本木歌舞伎、地球島五郎宇宙乱事。
ほう。
どういうことでしょう。脚本工藤官九郎。三池隆史演出隆史って言うかな、
はいはいはい、
23日千秋楽を迎えたデイリースポーツの取材に応じた。最近は同舞台で共演した市川海老蔵のブログにツーショットの写真が掲載され、イケメンになった、めっちゃ大人になったなどと驚きの声が殺到し話題となった。急成長。
なるほど。
ということらしいですね。 子供店長っていうの CM で出てましたね、加藤清
史郎。出てましたね、ね、はい。
うん。14歳ですよ。
14歳。
14歳といえばもう、そんなもんもう、可愛らしいっていう心の中だけじゃないですよ、14歳ともなれば。
サダさんは、サダさんは14歳の頃そうだったんですか
?14 歳なんてね、はい、もう僕が中学校の先生やったらね、完全に手挙げてましたね。
そっちですか、手出してるわけじゃないですね。手を挙げてたんですね。
自分が先生やったらもう完全に言ってたなって。
なるほど、なるほど。ね。なるほど。
いや、可愛ないですよ。
いや、可愛い。いや、可愛さで売ってるから、でもそれ。
いやいやいや。子供店長はね。
うん。
でもその、さだし川岸は子供店長では全くなかったから。
ああ、なるほど、なるほど。なるほど。
子供店長ではないですよ。
なるほど、なるほど。
ただの、発育が早いだけの心は子供なだけですよ。
その予約じゃただのデブってことですかね。
まあまあまあ、簡単に言うとね。
ああ、なるほど、なるほど。わかりました、うん。はい。奥深い話。
うん。
はい。
人よりもやっぱりこの、カロリーがやっぱりこう、体に蓄えてるカロリーがやっぱ多かった。
ああ、なるほど。サバイバル生き残るためみたいな。
うん、そういう。そうですね。
なるほど。それ要約するとやっぱただのデブみたいな話。
まあまあまあ、簡単に言うとね。
なるほど、なるほど。うん。よくわかりました。
まあまあ、よく言うとやっぱ危機管理能力に優れてたっていうね。蓄えをやっぱこう、貯蓄をしっかりしておくっていう。
まあ、いつ避難するかわからないですからね、やっぱね。雪山とかでね。こう、
先のこともしっかり見据えてっていう。
ああいう時はやっぱりこう、なんかちょっとこう、ふくよかな方とかの方が本当に生き残ることが多いらしいですね。
うん。
はい。
まあ簡単に言うと。
まあデブってことですよね。
まあそういうことなんですけどね。
はい、わかりました。はい。
まあ14歳なんてもうあれですよ。デブ。完全にね。
はい。
もう僕の中でのあの、へりくつがこう芽生えてますからね。
あ、それはあるね。
いやもう14歳なんか思いっきりそうでしょ。
いや、それはありますね。はい。
もうだからもう、その、なんて言うんでしょうね。人の、人にこう嫌な思いさせるとかではないんですけど、
うんうんうん、
でもなんかこうへりくつみたいなものがこう芽生え出してきて、それがなんか自分の中ではすごく面白くなって、うんうんうん、そういうことずっと言うてるんですよ。
ルールを作り出す年じゃないですか。
ああ、そうです。
その年頃的に。
そうです、そうです。
ね、自分でその、ルールを決められて育っていきますけど、
うん。
そろそろ自分でルールを作り出す頃ですよね、その頃。
そうですね。はい。そういう、うん、その辺がやっぱり14歳っていうのはかなり変わってくる。
ヒエラルキーもね、やっぱりこう、ピラミッドみたいになってきますよね、やっぱね。
先輩っていうね。
そうそうそうそう。
存在も出てくるし、その先生に対して小学校の時なんかは、
うん、
まあいいことではないんですけど、
はいはいはい、
普通に喋ってますわ、そら。
ああ、まあそうですね。
タ、
う、
メ、
ん、
口に近いような言葉でね。
うんうんうん、でもやっぱり逆にそれぐらいの頃ですよね、
うん。
うん。
中学生ぐらいになってきたら、その、そこをヒエラルキーっていうのはやっぱり考え始めてしまいますからね。その辺はやっぱりでかいですね。
そうですよね。
だからもう全然子供店長ではやっぱ自分は子供店長ではないんだっていうことに多分なってると思いますよ。
いや、そういう意味ではやっぱり成長の鍵にエビゾーっていうのはやっぱあんだけやらかしてる分、
うん。
とてもいい影響があるかもしれないですね。
ああ。
やっぱり。ちょっと調子に乗りすぎると怪我するよみたいな。
まあ人生の先輩に対してっていうのは、
うん。
まあやっぱりできる男は坊主やでっていう。なっていくんかもわかんないですね。
ああ、でもあるかもしれないですね。
うんうん、そしてまあ、唐騒ぎに出てた女と付き合えるでっていう、なっていくんかもわかんない
です。いや、それはでもやめとけっていう風に教育してるかもしれないですね。
うんうん、
でもどっちに転ぶかですけどね。
どっちに転ぶか。
はい。
まあ、続きましてのニュースですけど。これ言えのかな下手やな、俺
あのね、正直言いますけどね。
はい。
割と成り立ってるから別にええんちゃうかな、思ってね。
あんまですか？
なんか、振ったら振ったりできんねやん、思って。全然おもんないわ、思って。
そっちのおもんないより、普通におもんないって言われる方が僕としては生きるんですけどね。完全に。
そうですよね。でも、やっぱ嘘つけないんで。
なるほどね。14
歳で割と広がってるし、と思って。
続きましてのニュース
ですね。そうですね。今日はもうあのね、このまま最後まで行きますから。はい。
うん。
はい。
月9。
はい。
恋中、打ち切り説、富士否定。これもうここだけ読んだらどういうことかよくわからへんのですけど、ね。
ちょっとよくわかんないですけど。
人気俳優の福士蒼汰さんが主演、本田翼さんがヒロインを務めるフジテレビ系ドラマ、恋中に打ち切り説が浮上し注目を集めている。
はいはいはいはいはい、はい。
月9史上初の打ち切り確定福士&ホンダ熱愛キスも恋仲への黒歴史扱いへ。なるほどね。まあ、噂が立ってると、打ち切りの。
それは、なんか、黒歴史絵っていうのは、それは本当に恋仲になってしまったっていうような報道があったってことなんですかね。
いや、その、そういう関係上のドラマっていう設定の中で、そのドラマが、なくなっていくんではないかという、月9史上の黒歴史という。
なるほど、なるほど。
うん。黒レシピって言いそうになったけども、全然、もう全然あかんやん。
そうですね、声が割れてますけどね、はい。
うん。ちょっとマイクが近すぎる。
いや、もう一生懸命やってくれてるんだ。
久しぶりにやってるから、もう熱がもう、体を前傾姿勢と自然とさせていくわけですよ。
これでもあれじゃないですか、全然違う話、一個だけあれですけど、これ初めてですよね、通話式で録音するみたいなこと。
そうですよ。
ですよね。
うん。
いやいや、まあ、それはもう、それはもう、これから、どんどんこのニュース番組多分あると思うんでね。
いや、もうこんな夜中の1時半にこんな声張ってる27歳、なかなかいないですよ。ものすごい声上げて、月食いても思いっきり言ってますからね。
いや、っていうか、違って、恋仲言うてんのが。
恋仲ですよ、夜中の1時半。恋なんか一つもあれへんがな、わし。
あ、そうなんですか？
どこに恋仲があんねん、わしの、いう話ですよ。ないですよ、そんなもん。
黒歴史はないんですか？
黒、もう、なんやったらもう黒歴史ばっかりで、早く黒歴史から出たいんですけどね、僕は。
うん、あ、もういつも。
黒月9はいつ始まんねんっていう話ですよ。
いつも打ち切られてばっかりってことですね。
いつ始まんねんっていう話ですよ。
始まる気配ないんですか？
始まる気配全くないですよ。
あ、
ちょっと最初、ヒロインの女に嫌われてるとこから始まって、
はいはいはいはい、
嫌われてるまま終わりますからね。
もう全然ドラマにならないですね、それ。
うんうん、はい、全く何にも起きないですからね。
なんで始まらないんですか？
それは、
はい。いや、もうここはもうなんでなのかということを、やっぱ、真正面から捉えていただいて。
それは、
はい、
本当のこと言いますけど、
はい。いや、やめときましょう。
やめますか。
やめときましょう。本当のことを、はい。本当のことはちょっと、はい。
本当のことは、
はい、
まあ後でツイッターに書きますわ。
あ、そうっすか。
うん、本当のことはやっぱり書きますわ。
わかりました。はい。
うん。まあまあそれはいいとして、はい、ドラマが、
はい、
終わるんじゃないだろうかという説が浮上しているということ自体がニュースになってるんですけど、
はい。
どうやら、
はい、
1回目からこう、なんて言うんでしょう、視聴率というものが、
うん、
あまりよろしくなかったみたいなことが書いてあるんですけど、でも、SNS の中では、ベタすぎるけど面白い、
うんうんうん、
キュンキュンするというような感想がいろいろ出てきて盛り上がってるようですね。
はいはいはいはい。
うん、まあ、8月17日の放送で第5回目、今まですれ違っていた主人公が、こう、互いに気持ちを打ち明け、
はい。
上でキスをする胸キュンシーンが大きな話題になっている。
なるほど、なるほど。
うん。
視聴率が悪いってことですか？そんなら。
視聴率が、どうやら、まあ、二桁には乗っているらしいんですけども、
はいはいはい、
はい。3回目以降、二桁台をキープしと書いてありますね。
うん、うん、うん。
だからまあ、でも月9のドラマって二桁台ってことは 10% 以上ってことですから、
うん、うん。
例えばこれ 10% やったとしたら、月9っていうものの中では低い方なんじゃないですか？
まあ、そういうことなんでしょうね。
だってもう、木村拓哉なんて出てきたらもう、とてつもないことになるわけじゃないですか。
CM で木村拓哉出したらいいんじゃないですか。
あ、そういう考え方。
ね。そしたら、視聴率上がるかもしれないですよね。
うん。
はい。後ろ通行人に出すとかね。
通行人がこう、ずーっと木村拓哉の顔、うん、画面の半分にずっと出しとくとか。
そうですよね。そしたら、もうちょっとだけ上がるかもしれないですよね。そしたら。
そうですよね。
うん。それで解決するんじゃないですか。
うん。うん、その辺がでも、まあ、もうドラマの筋なんて、どうでもええやんっていう考え方を持ってい
く、ね。いやいや、そうですね。やっぱ一つやっぱ改革が必要かもしれないですよね。
うん。
うん。なんか、次週からこう、あえて変わるとかでもいいですよね。なんか。
そういう、ちょっとこう、フジテレビに打診してみるのもありですね。
そうですね。ありかもしれないですね。まあ実際多分、視聴率悪いんでしょうけど、僕ね、それなんかでもそのドラマね、確かですけど、
はい。
始まった直後からそんな話ずっとあるんですよ。
やっぱり、
はい、
そうなんですね。
だから、それが多分話題作りなんじゃないですかね。
これね、はい、僕のものすごく個人的なこと言っていいですか？
いや、もうそれはもう個人的なこと以外言わない番組ですから。
もう
ニュースじゃない。ニュースじゃない。さらし2-3ですから。
主役がね、はい、弱いんですよ。
マジじゃないですか。
なんていうか、そうです。いや、それはね、確かにね、新しい画像を取り入れていかなあかんって、もちろんわかりますよ。
はいはいはい。
30回って恋仲や言うてたらおかしいですけど、
うんうんうん、
ドラマの中で、
うん。
それはもうね、20代前半の、初々しいね。
はいはい、はい。
若い俳優と、うん、もう、さあ、これから行くでっていう女優さんをね、可愛らしい女優さん使って、
うんうんうん、
使ってと、まあ、言い方しますけど。
いや、もちろんもちろん、
はい。作っていく。それはもちろん、ね、いい考え方ですけど、
はい。
これ、まあ、僕がやっぱ見てる限り、まあ、正直見てるはないんですけど、
はいはい、はい。
やなんや、一瞬チラッと映ってたりとかで。
なるほど。
そういう感じで見てたりはしますけど、
はい。
やっぱりね、あのね、味薄いんですよ。
あ、さらっとしてんですね。
うん。さらっとしすぎたんですよ。
はいはい、なるほど、なるほど。
やっぱりね、そのね、味薄い人間もいてもいいんですけど、
うんうんうん、
ドラマの登場人物の中に。
うん。
こうね、核をなす人物はね、やっぱ濃くないとダメなんですよ。
そうなると、やっぱ主演が、ちょっと、うん、まあ、弱いという言い方も失礼かもしれないけれども、弱いと。
ちょっとね。
あの、印象としてはちょっとこう、
うん。
やっぱ片桐ハイリーぐらい連れてこんとまずいと。
僕はやっぱり思いますね。
それはでもね、僕見ますね、多分。はい、月9で、ヒロイン片桐入りやったら見ますね。
いや、それは見るでしょ。は
い、見ますね。いや、まあ、とりあえず一回絶対見ますね。どういうテンションなんやろうって思いますもんね。
まあ、なんかまあ、なんて言うんです、はい、その、じゃあ今まで記憶に強烈に残ってるドラマありますか？
いや、やっぱもう誰も愛さないじゃないですかね。
あ、
古いやつですけどね。
うん、ここでジェネレーションギャップがもう半端やないですね。いや、
僕の世代よりも上の人の世代のドラマなんですけどね。なぜか僕が見てたんですよね。
僕ね、
はい、
こう本当ベタですけど、
はいはいはい、
やっぱりね、ラブジェネと、
出た。
ロンバケはね、やっぱりね、ものすごく覚えてますね。
僕ね、あとね、僕もラブジェネレーション、ラブジェネって略すやつと、ロングバケーション、ロンバケって、なんか略して、それをさもみんなが知ってるかのように喋るやつ嫌いなんですよね。
あ、で、やっぱロンバケは、何がいいかっていうと、
はいはい、そのね、重ねてく
る、なんて言うんでしょう、はいはい、あの始まり方っていうのと、そのやっぱ主役の濃さ、はい、あれやっぱりね、強いんですよね。
なるほどね。まあ僕は見たことないんですけどね。
うん。
はい。
で、やっぱラブジェネに関して言うと、そこはね、やっぱりね、そのもうやっぱ、やっぱりね、あれもね、その、確かにストーリーはまあまあまあいいんですけど、
はいはいはい、
やっぱりね、主役の強さっていうのがね、
まあでも僕も残念ながら、見てもないくせに主役が誰かってことは分かってますからね。
うん、やっぱり強いんですよ、
はい。そういうことなんでしょうね。それは実際そうだと思いますよ。
うん。
はい。
まあ、あとなんでしょうね、これね、ちょっとタイトルがね、うろ覚えかも分からないんですけど、
はいはいはい、
29歳のクリスマス？
はいはいはい。
なんかあったりし
ましたね。はい。
柳葉敏郎と、
はい。
あ、もう全然出てけへんやん。全然あかんやん。27歳のクリスマスはこれ寂しそうやな、俺は。
いや、あのね、そのドラマ僕はわかりますよ。
あのね、はい、女二人と、
はい。
男一人で、一つ屋根の下に暮らしてるんですよ。
はいはいはいはい。
で、男、柳葉敏郎が片方のことを好きになるんですよ。
はいはいはいはい。
でもどっちも、女どっちも柳葉敏郎のことがちょっと好きやったりもするんですよ。
うんうんうんうん。
っていうような、
はいはいはいはい。
なんかね、こう、なんせこう、わかりやすい形がなんかあって。
あ、松下由紀でしょ。
松下由紀です。うん、そう、松下由紀。
中村徹とかも出てたやつでしょ。
そう、中村徹。
はいはい、わかりますよ。あのドラマいいドラマでしたね。
あのドラマはものすごく良かったですね。はい、あとはね、もうこれものすごくドラマの話出てくるけど、
はいはいはい、
やっぱりね、ビーチボーイズはね、
ああ、なるほどね。
好きですね、すごく。
あのね、夏にやるドラマでね、ビーチボーイズを超えるドラマ多分ないと思いますよ。
うん。
正直。
あのね、珍しくね、
はい、
恋愛じゃなかったんですよ。月9が。
というと？
いや、あの当時、月9って言うと、
はい、
もう恋愛恋愛、もう、ラブラブ、ラブラブ。
うんうんうん、
うん。もう、何？男と女がひっついては別れて、
はいはいはい。
どうたらこうたら、もうそればっかりやったのが、ある種、あの作品が出てきたことによって、一個歴史が変わったんですよ。
あ、そこまで行きます？
うん。もう恋愛っていうものを真ん中に置いてないんですよね。
ああ、それはそうですね、確かに、
うん。うん。それはね、ちょっとこう、革新的というか。
はいはいはい。
そして、いつもやっぱ恋愛っていうものを真ん中に置いてるがゆえに、主役が男と女やったんですよ、今まで。
うんうんうん、
う
ん。
そうじゃないんですよ。
うん。
男二人が主役なんですよ。
そうですね。
でそして、この男二人のこの濃さ。
うんうんうん、
あの当時、反町隆何歳か知ってます？
いや、知らないです。
これ、間違ったらあれですけど、22ぐらいですからね。
あ、そんな若いんや。
そうですよ。
へ
ぇ。ほんで、竹野内豊が27ぐらいです、あの時。
あ、そんな年違うんですね。
うん、ちょっと、竹野内豊の方がちょっと上なんです
よ。はいはいはいはい。
いや、それ思うとね、まあ、その、芝居もやっぱり上手いし、
うん。
うん。芝居、まあ、僕、まあ、もうあの人の芝居も好きですし、あとあの人名前何でしたっけ？白髪のサーファーの。
マイク・マキでしょ？
マイク・マキ、はい。ダイヤモンドヘッドの社長。
いや、もうあれが主人公でしょ、逆に。
まあね、ある種ね。
はい。
僕ね、ものすごい好きな回があるんですよ。
はい。
ね、10話目ぐらいで、
うん、
ね、マイク・マキーがサーフィンして死ぬ前の前ぐらいの回で、
はいはいはい、はい。
あのね、その、夏が終わって、ダイヤモンドヘッドへの客がいなくなるんですよ。
はい、はい。
客がいなくなって、うん、よし、ちょっとお前らついてこいって、竹野内豊と反町隆史を連れて、
うん、
車に乗ってキャンプに行くんですよ。
はいはいはい、はい。
で、池のほとりみたいなところで、テントは、はい、キャンプやるんですよ。
はいはいはい。
カレー作ったりとかして、なんかご飯食べたりとかしながら、
うん、
そこで、マイク・マキーは言うわけですよ。
うん。
まあ、ここは、あれだな。俺の秘密基地みたいなとこだな。言うわけですよ。
はいはいはい。
まあ、あの海はよ、そのダイヤモンドヘッドの海のことを、
うん、
自分の旅館、あの、やってる宿のね、
はいはい、
あの海のことを、あそこは俺の海だよ。おめらの海は、他にあるはずだ。って言うわけですよ。
なるほどなるほどなるほど。
この意味がね、これすごくかっこよくないですか？
いやいや、はい。かっこいいっす。はい。
あれ？何この劣等感。
え？なんで？
このもうマイクの前でほんのりもう風呂入ったのに汗かきながら喋ってるこの俺の。
いやいやいや、はい。
熱いビーチボーイズとしての。
かっこいいっす。かっこいいっす。
はい、いや、これかっこいいっしょ？
かっこいいっす。
このね、この意味がね、僕子供の時見てた時はわからなかったんですよ。
それはアホですね。
いやいやいや。当時、小学生。小学校2、3年ですよ、僕。
あ、そんな下なん？
そうですよ、
何を言ってる？それはびっくりするわ。
いやいやいや、そうですよ、何を言ってる？
すごい、すごい。それは、よう、見てますね、ドラマ。
見てましたよ。
すごいな。
でも、再放送に再放送を重ねて、やっぱりこう、重ね目をしていったわけですよ。
ああ、なるほどね。
で、やっぱ、そういうことかと。
うんうんうん。
あれはね、やっぱりね、すごくいいドラマでしたね。いや本当に。
え、すみません。このニュース何でしたっけ？
いや、このニュースね、はい、恋仲が打ち切り説がこう浮上してますよ。
じゃあ、やっぱり、ここから、そういうモードに変えていくっていうことがいいかもしれないですね。やっぱね。うん、恋仲ボーイズみたいな感じでね。
恋仲
ボーイズ。誰でしたっけ 主役が本田翼さんと。
本田翼さんと、福士蒼汰さん、
ね。あ、そう、福士蒼汰さん。で、あの、まあ、じゃあ来週ぐらいから、あの、木村拓哉さん登場してですね。
うん、
そうですね。福士蒼汰さんと木村拓哉さんになってもらえばいいんじゃないですか。
もう、わけわからん、わけわからんことになってるじゃないですか。
恋仲ボーイズでいいんじゃないですか、それで。
恋仲ボーイズってもう、
完全に。
基本的にちょっとバカにしてるでしょ、笹山さん。
いや、してないですよ、僕。
恋仲ボーイズって。
いや、してはないです。してはないです。
恋仲ボーイズってどっか、関西地方のなんか端の方にあるもう、公式の中学校の野球チームじゃないですか、そんなもん。
その方がバカにしてるでしょ。
恋仲ボーイズリトルシニアみたいな。いや、
その方がバカにしてるでしょ、絶対。
なんかあの、中学校の野球部入らんと公式で野球やってるやつのチームみたいなもん。
ああ、そんなチームがあるんですか？
なんか、その、恋仲ボーイズって言ったらもうそういう、あるんですよ。
へ、あ、でもなんとかボーイズとかつけよりそうですね、なんかね。
ひかみボーイズとかね、はいはいはい、あるんですよ。公式の野球チーム。さあ、次のニュース行ってみましょう。
はい。次が最後ぐらいですかね。
最後ぐらいですかね。
はい、お時間的に今日の。
これですね。
はい。
500盗塁へ、イチローの成功率。
ああ、それいいです。次行きましょう。
いや
ー、
メジャー2、これいいですか、ね、え、違うニュース行きますか？ものすごい早いこと却下されましたけど。
いや、それ行きましょう、それ行きましょう。
それ行くんですか、
はい、はい、それ行きましょう。
メジャー通算500盗塁まであと3つ。
すごいな、それほんまに。
成功率も驚異的な一郎。
はいはいはいはい。200
回以上試みた選手の中で日本歴代トップの成功率。マイアミ、マーリンズの一郎が日本時間19日の、
はい、
ミルウォーキーブルーワーズ戦で4安打を放った。4安打ですよ。
いや、もうその時点ですごいですよね。
いや、めちゃくちゃすごいですね。一郎の1試合4安打は2013年7月以来約2年ぶり。またその試合は5回にはシーズン10個目の盗塁を決め、メジャーデビューした2001年から15年連続、オリックス時代から数えると22年連続でシーズン2桁盗塁を記録した。
は
ぁ。いやー、僕はね、まあ野球もやってましたから。
そうですよね。
一郎は、
はい、
あの野手の中で、これね、日本人歴代、もうこれ野球史の中で僕最高の選手だと思いますね。
ベーブルースよりもみたいな話でいいですか？
いや、この日本人っていう。
ああ、なるほど、なるほど。
中で言うとね。
はいはいはい。
うん。
じゃあ2番目誰なんですか？
え？
いや、2番目は誰なんですか？
2 番目はね、
はい、
僕の中では。
いや、もちろんもちろん、はい。
もう2番目とかこっつ困んな、その
人。いやいや、わかりました、わかりました。なんか、2番目から10番目ぐらいにいそうなのは誰ですか？
松井和夫。
ああ、なるほど。いや、誰よりすごいというのかが、僕ちょっとあんまり野球ね、わからないんで、
そうですね。
歴代1位言われても、みたいな。誰よ、可愛いより上とかそういうことなんかな、みたいな。
これはね、はい、もうね、一郎という人の凄さというのは、
はいはいはい、はい。
このね、この、もちろん盗塁術もしかりなんですけど、
はい。
やっぱりね、僕はもうバッティング。
バッティング。
攻撃、まあ、こう、打席入って、
はい。
どういうね、こう、球を打つんですけど、知ってます？バットっていう棒でね。
いや、それは、はい、大丈夫です。
すごい丸いやつをね。
はい、大丈夫です。投げて打つんですよね。
うん、そう、はい、そうなんですけど。
投げてきて打つやつ。クリケットに近い競技ですよね、多分。
どっちか言ったらそっち知ってんの、なんで野球知らんの？クリケットの方が出てこないでしょ、そんなの。
そうですよね、やっぱね。いや、そ
のバッティングでね。
はい。
彼はやっぱりね、すごいわけですよ。
それよく言いますし、まあなんとなくはわかるんですけど、そう実際やってた人から見ると、うん、なんかやっぱ特殊なんですかそもそも。
いやね、
はい、
これは野村ノートから借りた言葉ですけど。
野村ノートって何ですか。
野村ノートってのは野村克也監督。
ああはは、はいはいはい。
野村さん書いた本の中で出てくる、はい、まあ一文なんですけど、
はいはいはい、
間違ってたら申し訳ないですけど、うん、普通ね打席に立つとバッターっていうのは。
はい。
ストレートを基本的に頭の中に入れるんですよ。ストレートのタイミングを。
なるほど、なるほど。
ストレートのタイミングが、一番、まっすぐ飛んでくるんで、
うんうんうん、
打つっていう技術に関しては、一番打ちやすいんですね。タイミングをしっかり合わせれば。
はいはいはいはい、はい。
それを頭に入れた上で、変化球っていうのを、うん、だから、頭の中の 60% ぐらいをまっすぐにして、ストレートにして、
うんうんうんうん、
残りの 40% ぐらいで変化球待ってると。
少しだから遅めに合わせるみたいなことになるんですかね、変化球だったら。
合わせる
ね。はい、はいはいはい。
そういう考え方で、ほとんど一番多いタイプのバッターっていうのはそういう待ち方をするんですね、打席の中での。
はい、はい、はいはい。
頭の構造っていうのはその中で。ただ、イチローに関しては、
うん、
変化球を待ってるんですよ。
なんでなんですか？
変化球に。
まっすぐが嫌いなんですか？
いや、そうじゃないんですよ。
あ、そうなん
ですか。変化球にタイミングを合わせて待ってるんですよ。
あ、曲がったことが嫌いなんですね、多分。
いや、そうじゃないんですよ。
あ、そうじゃないですか。
うん。
なるほど。
これちょっと真面目に喋らせてもらってい
いですか？いや、全然、はい、僕も真面目に聞いてますから大丈夫です。はい。
このね、
はい、
変化球にタイミングを合わせて、変化球っていうのはまっすぐより遅いわけですよ。
そうですよね。
で、はい、その変化球に対してタイミングを合わせてて、
はい、
ストレートが来ても打てるんですよ。
はいはいはいはいはい、はい。
ストレートの方が早いのに。
うん。
これはね、ヒットを打つゾーンの広さ、彼の中の、
はいはいはい、
体のインパクトする場所のね、
うんうんうん、
そのゾーンの広さと、
うん、
そのまま瞬間的な判断の反射神経っていう部分はあるんですけど、
はいはいはい、
普通ねそういう待ち方しないんですよね。
やっぱりやってた時はそうだったんですか？
僕もやっぱりまっすぐに基本待ってましたよ、タイミング合わせて。
やっぱりそういうのって他のバッターが振ってる時とかにも見てるもんなんですか？
もちろん見てます
よ。なるほど。そこで測っての打席に立って、さあ、1,2,3 みたいな感じでストレートに合わせてると。
そうです。
なるほど。
基本的にはやっぱそうなんですけど。
うんうん。まあでもそれがなんか普通ですよね。もうイメージとしても。
うん。
うんうんうんうん。
まあ彼のイチローという選手の美学は、
はい、
決め球をヒットにするっていう美学があるんですよ。
もうすごい。少年ジャンプじゃないですか、もう完全に。
いや、これね、ほんまにそうですよ。はい、向こうがもうアウト取りに来た球を
待
ってるんですよ、
はいはい、
この人、それも。それをヒットを打つっていうのを美学として持ってるんですよ。
美学として持ってるんですか、それを。
美学として持ってるんですよ。
はぁ。
だから、ボール球でも打つんですよ、この人。
はいはいはい、はい。
ボール球でもヒットゾーンに飛ばす能力を持ってるんですよ。
なんか嫌なやつですね。
いや、それが、ね、やっぱ勝負ですから。
いや、そうですけど、なんか、
強烈なダメージを与えるっていうね。
ね、なんか嫌なやつですよね、それ。うん、それだけ聞くと。
いや、これがね、
はい、
まあ、多分ね、嫌なやつなんですよ。
でしょうね、そらね。やっぱそうですよね、成功する人、なんていうか、スポーツとかそういうね、戦いの世界で成功する人はそうですよね。
いや、それはもちろんね、うん、そうですよ。だって、ピッチャーがってね、
うん、
これやったら打たれへんやろうと思って投げてくるわけですから。
そうですよね。うん、
さ、打ってよー言って誰も掘れへんわけですから。
そうですよね。
うん、そらそうですよ。それはだからね、やっぱりね、嫌なやつなんですよ。
いや、僕ね、今ちょっとやっぱりさすが MC、サダシさんだなと思いましたよ、やっぱり僕今。僕ここで嫌なやつだなって言った時に、否定されたらどうしようかと思いましたね。はい。
そうね、ちょいちょいマジで褒めるのちょっとやめてもらっていいですか？
いや、別に全部マジじゃないんで大丈夫です。
え？どっち？ 褒めてるっていうことはマジじゃないっていうことは結局けなしてるっていうことになるっていう。
そこひっくり返し出したらもう僕らは多分慣れたなんでやめましょう。やめましょう。うん、やめときましょう。
朝までコースになっちゃう。
そう、朝までコースになっちゃうのやめましょう。
うん、
いや、でも、それはでもあれですね、本当にびっくりというか、やっぱやってる人にしかわからない凄さっていうのは多分あるんでしょうね。
すごいですね。
説明を聞いてももちろん想像はできるんですけど、
うん。
なんていうんですか、ちゃんとやりたいと思って、ちゃんとその打席に立って振ったりとかしてる。
そうです
よ。そういう体験がないとわからない凄さって絶対にあるじゃないですか、そういうゾーン。
うん
うん、そこのゾーンは僕はその変なし、もう理解も共感もできないじゃないですか、そこに関しては。
うんうんうんうん、
ただでも聞いてるだけでもへーって思うってことは、凄まじいその差があるんでしょうね、それを体現し続けるというのはね。
すごいですよ。だってその彼の朝起きる時間。
うん、はいはいはい。
食べるもの。
うん。
食べる時間。
はい。
家を出る時間。
はい。
アップの仕方。
はいはいはい。
なんやったら、ベンチからグラウンドに出ていく、ダグアウトからグラウンドに出ていく、
うん、
5段ぐらいある階段をどっちの足から登るとか、
はいはいはい、はい。
スパイクをどっちから履くとか、
うん、
グローブはこうやって持つとか、バットはこうする、アップの仕方からバッティングのフリーバッティングの仕方、何から何まで全部決まってるんですよ。
とりあえずカレー食うってことは知ってますけどね。
いや、
あれ
いや、もちろんね。
ちゃいましたっけ？なんか、とりあえずカレー食うんですよ。
これね、もう僕は何がすごいかっていうと、
はいはいはいはい、
人間っていうのは、無意識っていう段階、状態が、一番ね、その能力を発揮できると言われてるんですよ。
なるほど、なるほど。
それは、心の上、イメージトレーニングの中で無意識になろうとするってすごく難しいことなんですね。
なるほどね。
なぜかというと、脳への神経より、神経って言うてもだけど、
いや、いいですよ。
体への神経の方が多いわけですよ。
はいはいはい。
体を使って常に同じ所作を繰り返、これだから古武道とか剣道とかでも言えるんですけど、
はいはいはい、
同じ所作を繰り返していくことによって、自然と心が集中していくんですよね。
へー。
その準備っていうものをもう絶対に欠かさずに常にちゃんとやってるんですよ。
なるほど。
だからバッターボックス立った時にああいうことができるという。ここもね、僕はやっぱ一番すごいところだと思うんですけど。
なるほど。
そのね、準備をやっぱしっかりやるというね。
ここで。ずっと同じことをやるという。
同じことをやって、常に同じ状態をキープするっていうね。
なるほど、なるほど。
うん。これはね、やっぱこう、我々も見習わなあかんところがあるのかもしれませんよね。
まあ、そうですね。まあ、サラさんにはぜひ見習っていただきたいですけどね。
うん。このね、このちゃんと喋れるときとちゃんと喋られへんときのこの差のね。
そうですね。あとはだから、いつもより今完全に声でかいとことかね。やっぱ
うん、この、だからそういう部分がね。
そういう部分がやっぱね。はい。
さあ、今から放送始まるでっていう心をより持たなくするために、こう。
そうですよね。
なんて言うんでしょうね。ちょっと体をこう、そういう風に使って。
はい。
ちょっと一本ビール飲んでから始めるとか。
そうですね。やっぱカレー食うとかね。
カレーを食べてから。
やっぱり。
やるとかね。
はい。やっぱライブやるときは絶対カレー食うとかね。
うん。やっぱりね、その辺の部分をね。しっかり考えてね。
でもこれちょっとね、最後に確認だけしたいんですけど、
はい、
これネタ抜きで僕はなんか、一郎さんは絶対にカレーを食べるっていうのは、これマジで聞いたんですけど、
はい、
これは本当なんですか？
本当ですよ。
これやっぱ本当なんですよね。
今は知りませんけど。
はいはいはい。そのなんか、データとしては一応あるみたいなのが。
そうです。
あ、そう、本当なんですね。
奥さんの由美子さんが、
はい、
遠征とかに行ってる間にたくさん作って、
はぁ。
冷凍して置いとくんですよ。
すごいな。
一郎曰く、その由美子の作るカレーっていうのは、もう本当にプロフェッショナルやと。
うん、うんうんうん。
常に同じ味、常に同じバランスのものを提供してくれると。
いや、すごい、すごいとは思うけど、絶対友達になりたくないですね。もうね、絶対嫌ですね、もう。
いや、それはね、はい、友達やったら嫌やと思いますよ。
絶対嫌ですね、それ。
ものすごい融通。聞けへんのかもわかりません。
そうですよね、やっぱね。天は二物は絶対与えないですからね、うん、結局。
ただでもね、やっぱりね、うん、本当のすごい人っていうのは、自分に対して厳しいけども、
はい。
その他人に対してはね、この、ザックバランに合わせるみたいなこともできるんじゃないですかね。
いや、絶対できないでしょ、その話聞いて。
できるってできるから、そういうの。
絶対できない。
本当にすごい人はちゃんと他人に対して合わせることもできるから。
絶対できないでしょ。
できるって。
はい。まあ、そろそろお時間ですかね。
ね、まあ僕のパラドックスにね、何人の人間が気づいてくれてるのかっていうところはね、あとはもうこの投げてね、放送にお任せしたいと思いますね。
今日第1回なんで、
はい。
まあ、今後どうなるか知らないですけども、まあおそらく今後ももしこの番組続くようであれば、
はい、
番組っていうかまあ番組ですね、はい、続くようであれば、もう今後はしれっとやりますけど、うん、今日だけね、あれですけど、こんな感じで、
そうですね。
行きますか。
もうこの、行きましょう。時間配分の出来てなさ加減は、回を追うごとに、これからすごくなっていく僕を見ててください。
そうですね、すごく伸びていくかもしれないですけどね。
そうですね、はい、伸びたらあかんやん。
いやでもね、それはポッドキャストの良さですからね、
うん、はい、そうですね。
いやどうですか、あの MC 力を磨くというこの修行はなりますかね、やっぱね。
これね、よく考えたらね、はいはい、MC ってね、通話でやらないですよね。
まあまあまあ、
まあ、よく考えたら MC って複数人相手でやりますよね。
いやいや、ミノモンタはやってた。
ミノモンタはそれ、あの極は丸々思いっきりテレビのオバハン相手でしょ。あのオバハンの話し相手でオバハンを MC してるわけではないじゃないですか。
いやいや、わからない、やっぱ素人を相手にね、そのやっぱりこう話を回していくという行為においてはやっぱまあ一緒かもしれないですからね。
なるほどね。僕はもうなんかミノモンタちょっとまあ実り川モンタ実り川さんをちょっとまあ、はい、見習いますわ。それは
そうですね、
うん、まあしれっとなってきた感じで、
そうですね、あの我々あのほっとったら一生喋るんで、まあ、この辺でじゃあお開きしましょうか。
そうですね、
じゃああれですね、最後の、締めだけまた考えてやりましょう、はい、どうぞ。
テレンテレレテテテテテン、ニュースさだしちゃうやん。スピンやん。
完全に間違ってるじゃないですか。
もうこの40分近く喋り続けて、もう冒頭の振りがもう思いっきり飛んでもうてるっていう、この上がりっぷりね。
まあ次回また番組名変わるかもしれないですけどね。はい。
まあこれ放送するんすか。
それするでしょ。
うわもう、聞かんとこかな。
いやー、聞かん方がいいかもね。さよなら、また次回。
また次回、さよなら。